はい、今回は、VR シナリオと未来ビジネスということで、話を進めていきたいと思います。ですね、まずその VR の技術が、かなりもうその何ですかね、コミュニケーションの域からですね、まあ、最近ではそのビジネスのこう、まあ、拡張といいますか、こうコネクションというものに応用されていってるような形になってまして、特にそのシナリオですね、こう未来シナリオとか、それから現在の事業のシナリオの発展系みたいなものなんかにも使われていますと。でさらにその学習をするためのリファレンス的な要素にもかなり含まれてまして、その VR はその今までのゲームであるとか、その単なるその何ですかね、そのこのセグメントがこうその仮想現実のセグメントのみならず、もうちょっとこう融合されていってるようなイメージを非常に感じています。そしてその特にその VR 上でこう感じたそのコンテンツというものをスコアリングして共有したりですね、それからその学習したものを保存したりというようなことというのは、従来の 2D の世界のコンテンツとは若干違うのかなというようなこともあって、例えばその VR 上で、まあ、その知見を共有し合うであるとか、それから新しい考え方をその VR 空間でそのコミュニケートするその作業というのは、やはり今までの 2D のこう資料とそういったようなフローであるのとは、まあ、感覚的に違うものがあるということで、そこの共有されたそのデータを保存してそれをその成長させていくというのは、まあ、ゲーミフィケーションとかなり近い部分があるんですけれども、まあ、そういったようなものをうまく取り入れて、まあ、新しいその可能性のシナリオを共有して作っていくということではないかと思います。そしてもっと大事なことはそのプロセスですね。プロセスをこう何かこう判断をしたり、その、まあ、即時的なこう決断だけじゃなくて、こう時間的なそのものを、その将来まだちょっとこう可能性がまだ見えないものであったり、こう未来のものであったり、それからその変化がまだ読めないようなものをこうプロセスで行うと、こうゲートを作ってやっていくというようなものに関しては、その VR 的なもの、そのデジタル空間でその、まあ、状況を想定をして、いくつか想定をして、まあ、それに準じて、状況が変わっていくような、まあ、プログラマブルな、デジタルのその変化をこう見せるというようなプロコードですね、そういったものを実際に行うことができるというのがこうメリットなのではないのかなということで、その VR だけのこう演出だけではなくて、いくつかのそのシナリオを ある程度こう準備をして、それを、まあ状況変化によっていろいろとこう試せるというようなことも魅力の一つではないのかなと思っています。